コンテンツ、目次。2ページ、特集、高齢者のまたやりたいを応援します。8ページ、イベント&セミナー、イベント&講座情報。13ページ、インフォメーションお知らせ。20ページ、みとっこ子育てナビ。21ページ、生き生きシニア情報館。22ページ、ヘルスガイド。24ページ、水戸の土産めぐり。掲載している情報は2月14日現在のものです。目次終わり。納期。納期限は3月31日月曜です。納付するもの、介護保険料随時第1期、昭和35年2月6日から3月5日に生まれた方など、納付書は3月中旬に送付します。課税に関する問い合わせ、介護保険課、電話 232-9194。市税等の納付には口座振替がおすすめです。詳細はこちら。二次元コードがあります。諦めるのはまだ早い。介護予防教室リニューアル。高齢者のまたやりたいを応援します。問い合わせ、地域支援センター、電話 297-5903。最近、疲れやすくなった、食欲がなくなった、人付き合いが億劫になった、ということはないですか？それは、フレイルと呼ばれる状態かもしれません。フレイルとは、年を重ねて体や心の働き、社会的なつながりが弱くなった状態を言います。そのまま放置すると、要介護状態になる可能性がありますが、早めに気づいて適切に取り組めば、フレイルの進行を防ぎ、健康な状態に戻ることができます。市では、令和6年度から、リエイブルメント、自分らしい生活を取り戻すことを目的とした、介護予防教室、短期集中予防サービスを始めました。今回の特集では、リニューアルした介護予防教室の取り組みを紹介します。グラフ、市内の要支援・要介護認定区分別認定者数の推移。出典、介護保険事業状況報告。各年9月末現在、厚生労働省。グラフの説明。縦軸に1万5000人までの人数。横軸に2018年から2022年までの年が書かれた積み上げ縦棒グラフです。棒グラフの下から、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の人数が色分けされ書かれています。年ごとに順に読みます。2018年、要支援1、897人、要支援2、1924人、要介護1、2919人、要介護2、2963人、要介護3、2211人、要介護4、1522人、要介護5、1080人、総数、13516人。2019年、要支援1、894人、要支援2、1899人。要介護1、2976人。要介護2、3095人。要介護3、2226人。要介護4、1603人。要介護5、1061人。総数、13754人。2020年、要支援1、971人、要支援2、1905人、 要介護1、2883人。要介護2、3120人。要介護3、2296人。要介護4、1620人。要介護5、1064人。総数、13,859 人。2021年、要支援1、1075人。要支援2、2018人。要介護1、2942人。要介護2、3024人。要介護3、2290人。要介護4、1606人。要介護5、1046人。総数、14,001 人。2022年、要支援1、1249人。要支援2、1995人。要介護1、2978人。要介護2、3013人。要介護3、2250人。要介護4、1595人。要介護5、1069人。総数、14,149 人。グラフ終わり。要支援認定者が増加。市内の介護保険の第1号被保険者、第2号被保険者における要支援・要介護者の認定区分のうち、特に増えているのは要支援1の方です。2018年に897人でしたが、2022年には1249人と約 1.4 倍に増加しました。要支援認定者は自立の状態に回復できる可能性があります。そのため、自立支援、重度化防止の視点に立ったサービスが必要です。フレイル状態とは、まだ元気を取り戻せる状態。要支援認定者に多く、健康な状態と要介護状態の中間であるフレイル。身体面の機能低下だけではなく、心理的、社会的要因も連鎖的に進行していきます。この状態を放置すると、どんどん弱っていってしまいますが、適切に対処すれば、健康な状態に戻れる可能性があります。大事なのは、筋力などの身体面だけでなく、3つの側面すべてにアプローチすること。そして、日々を活動的に過ごすことで好循環を生み出し、日常生活の中から元気を取り戻すこと。その手段の一つが、リエイブルメントです。図の説明。左側に、心身の機能と書かれた上向きの矢印があり、その横に右肩下がりの直角三角形があります。三角形は縦に三分割され、左から、健康、フレイル、要介護と書かれています。健康とフレイルの間には太い両矢印。フレイルから要介護には太い右矢印。要介護からフレイルには細い左矢印が書かれています。図終わり。体力や筋力だけでなく、いろいろな要因が連鎖してフレイルが進行する。図の説明。三つの歯車が逆三角形に配置されています。左上の歯車の中には身体的要因、右上の歯車の中には社会的要因、下の歯車の中には心理的要因と書かれています。それぞれの歯車には回転方向を示す矢印があり、連鎖している様子を表しています。いろいろな要因を順に読みます。身体的要因、筋力低下、口腔機能の低下、低栄養など、社会的要因、人との交流の減少、閉じこもり、役割の喪失など、心理的要因、認知機能の低下、意欲の低下、抑うつなど、図終わり。ディエイブルメントとは、 一旦日常生活が困難になっても、自分らしい生活を取り戻す。リエイブルメントの意味は、再びできるようになること。例えば、買い物に行くのが難しくなってきたとき、買い物代行を頼むのでは、再びできるようにはなりません。体の状態を観察して、買い物しやすくする工夫はできないかなど、一人一人の状況を分析し、自立した生活を送ることを目標に、焦点を合わせた支援が必要です。市では、介護予防教室をリエイブルメントの考え方を取り入れたサービスとして実施しています。さずの通り、この教室を利用した約8割の方、令和6年4月から12月に終了した方が、自分らしい生活を取り戻しています。残りの 19% の方の中にも、日常でできることが増えたケースもあります。グラフ、リエイブルメント型にリニューアルした本市の介護予防教室の成果。グラフの説明、円グラフで2つの項目が書かれています。順に読みます。介護専門職による訪問、通所サービスがなくても自分らしい生活が送れる状態、81%。介護や医療の支援を受けながら生活、19%。グラフ、終わり。利用料無料、リエイブルメント型介護予防教室。対象、次の2つの要件を満たす方。1、要支援1、2、または基本チェックリストにより生活機能の低下が認められた方。2、元気な自分になり、自分らしい生活を取り戻したいと考えている方。頻度、週1回2時間。期間、3ヶ月。回数、全12回。内容、面談を中心とする。こんな特徴があります。リハビリ専門職による面談中心。3ヶ月程度の短期集中。その人に合わせたオーダーメイド。本人が自信を取り戻して自分らしい生活を送ることを目指す。イラストの説明。利用者と職員が面談している様子です。今週は市民センターに歩いて行き、仲間と囲碁を楽しみましたよ。楽しい時間が過ごせてよかったですね。買い物にも行けそうですね。と吹き出しに書かれています。イラスト終わり。面談では、その人に合った目標を設定し、どうすればその目標に近づけるか話し合います。リエイブルメント型介護予防教室の様子。介護予防教室は、こんな生活を送りたいを応援するオーダーメイドプログラムです。リハビリテーションの専門職との面談を中心とした週1回2時間の教室に3ヶ月間全12回通います。タイムスケジュール。9時30分教室開始。9時45分面談交流。11時15分航空体操。11時30分終了。1人20分程度の面談を行います。面談以外の時間は利用者同士の交流、自主トレーニングなどをして過ごします。会場は市役所や公共施設などの会議室です。特別な機器などは使いません。写真の説明。広い部屋の中央には大きなテーブルがあり、3名の利用者が会話しています。そのテーブルから離れたところで、左右に分かれ2組が面談をしています。写真終わり。面談、20分間。振り返りシートを使って、リハビリテーションの専門職とマンツーマンの面談を行います。できたことを振り返りながら、自分のやりたいことにつなげるために、自宅で、自分で取り組むことを一緒に考える時間です。写真、2枚。写真の説明、1枚目。利用者と職員が1対1で面談している様子です。 利用者から、座って膝を伸ばす運動は楽にできるようになりました。床から立ち上がる動作もスムーズになってきました。職員から、立ったままや床に座っての運動も取り入れてみましょうか、と話している様子が吹き出しに書かれています。2枚目、一人一人に合わせた運動プログラムを作成し、自宅でも取り組めるように練習します。床に片膝をついて、利用者と職員が同じポーズをしています。写真終わり。大切なのは、次の教室までの6日と22時間の取り組みです。利用者同士の交流。面談以外の時間は、利用者同士で交流するだけでなく、面談で決めた取り組みを復習したり、地域の情報を口コミで共有したりしています。写真2枚。写真の説明。1枚目、大きなテーブルを5名が囲み、教室が終わった後も地域で参加できる教室はあるかな？今度おすすめの教室を開催しますよ。と吹き出しで会話している様子が書かれています。2枚目、1日に必要なタンパク質の目安量。手のひらと比較したイラストがあり、わかりやすく説明されています。写真終わり。他にもこんなことをしています。口腔体操、首、肩や顔、口周りの体操で、話す、噛む、飲み込む、などの口腔機能を維持します。準備運動、ストレッチで体を温め、リラックスして教室に参加できるよう、体と心の準備を整えます。血圧測定、毎回記録して自分の体調をチェックします。それぞれの写真があります。教室を卒業した後は、全12回の教室を卒業した3ヶ月後には、リハビリテーションの専門職による訪問などを行い、生活の様子を再確認します。自宅で野菜や花を育てたり、市民センターで開催している教室に参加するなど、住み慣れた地域で生き生きと自分らしい生活をしている方がたくさんいます。写真3枚。写真の説明。1枚目、花壇の手入れをしている様子です。毎日庭の手入れを続けています。花が咲くのが楽しみ、と吹き出しに書かれています。2枚目、3名の方が椅子に座り楽しそうに話しています。話が尽きないね。また教室のみんなで集まりましょうよ、と吹き出しに書かれています。3枚目、畑を見ながら利用者と職員が話している様子です。畑の準備も進めていたのですね。たくさん動けてすごいですよ。今度は何を作ろうかワクワクしています。と吹き出しに書かれています。写真終わり。教室終了後も自分らしく暮らしています。
教室を卒業した皆さんにお話を聞きました。教室のみんなとカフェに、吉川さん。吉川さんの顔写真があります。病気のせいで年々声が出しづらくなるのを感じていました。もともと市が開催していた脳の健康教室に通っていたので、そこで介護予防教室があることを教えてもらいました。一緒に参加した皆さんや市の職員の皆さんとは初対面でしたが、すぐに仲良くなり、毎週教室に通うのが楽しみになりました。最後の教室が終わった後には、参加した皆さんと一緒にカフェでお茶をしたのがとても良い思い出です。教室に楽しく通ううちに、気持ちも明るくなり、だんだん声も大きく出しやすくなっていきました。教室を卒業した後は、市民センターの童謡教室に通い、歌を歌ったり、カスタネットを叩いたりして音楽を楽しんでいます。家で無理なくできる運動で、マシコさん。マシコさんの顔写真があります。 教室に通う前は膝や腰の痛みを感じていました。高齢者支援センターの職員さんから介護予防教室を紹介してもらい、子供に迷惑をかけずに生活できるようになりたいという思いから、教室に参加することを決めました。教室では、職員の皆さんが家で無理なくできる生活に密着した運動の仕方を教えてくれました。振り返りシートも丁寧にコメントしてくれるので、最後まで続けることができました。教室に通い、少しずつ運動を続けていくうちに、膝の痛みは消えていきました。教室卒業後も、生き生き交流センターや市民センターのシルバーリハビリ体操教室に通うなど、住み慣れた地域で楽しく生活しています。教室に通うのが難しい方には、職員が自宅を訪問する介護予防教室もあります。詳細は、地域支援センターにお問い合わせください。満開の桜がきっかけに、小松さんの顔写真があります。教室に参加する前は、歩くことが難しく、家にこもりがちでした。そんな時に、市の職員の方から介護予防教室のことを教えてもらい、少しでも自分でできることを増やしたいという思いから申し込みを決めました。2回目の教室では、訪問してくれた職員に助けてもらい、近所の桜を見に行きました。満開の桜がとても綺麗で、気持ちのいい風が吹いていました。この景色の素晴らしさが胸を打ち、自分も変われるかもしれないという気持ちが芽生えました。毎回目標を立てて、無理のない運動を続けることで、家から出て近所のポストに行けるまで回復しました。体が動くようになっていくと、自然と心も前向きになっていくことを感じました。教室卒業後も大好きな花をめでながら楽しく過ごしています。介護予防教室、利用の流れ。対象、次の2つの要件を満たす方。1、要支援1、2、または基本チェックリスト中により、生活機能の低下が認められた方。中、基本チェックリスト。生活機能の低下を発見するための25項目の質問です。中終わり。2、元気な自分になり、自分らしい生活を取り戻したいと考えている方。利用の流れ。1、近所の高齢者支援センターに相談する。高齢者支援センターの窓口や電話で、生活での困りごとや、不安に対する聞き取りを行います。歩行困難や認知機能の低下など、何らかの手助けが必要な場合は、介護申請の案内をする場合があります。表の説明。お住まいの中学校区、高齢者支援センター名、電話番号の書かれた表です。順に読みます。お住まいの中学校区、第1、第2中学校区、高齢者支援センター名、中央高齢者支援センター、電話番号、306-9582、第3、千葉中学校区、東部高齢者支援センター、246-6216、第4中学校区、南部第一高齢者支援センター246-5690、緑岡、三川、笠原中学校区南部第二高齢者支援センター241-4821、飯富中、国田義務教育学校区第五石川中学校区北部高齢者支援センター246-6003、赤塚、双葉台中学校区、西部高齢者支援センター、 24663333、常住中学校区、常住高齢者支援センター、 246-6155、 内原中学校区、内原高齢者支援センター、 257-5466、 表終わり。丸2、自宅訪問。リハビリテーションの専門職や高齢者支援センターの職員などが自宅での様子を伺いに訪問します。生活での困りごとの要因を探り、解決するための方法や目標を一緒に考えます。丸3、介護予防教室。令和7年度は2カ所で開始します。会場は順次追加する予定です。週1回2時間程度、3ヶ月、全12回、面談中心。市役所、日時、毎週水曜日、時間、午前10時から11時45分、料金、無料。市福祉ボランティア会館、日時、毎週火曜日、時間、午前10時から11時45分、料金、無料。丸4、卒業。卒業3ヶ月後には、教室担当者による訪問などで、生活の様子を再確認します。職員からのメッセージ、リエイブルメントを目的とした介護予防教室にリニューアルして、約1年が経ちます。できたこと、できることを面談しながら振り返ることで、利用者の皆さんが自信を取り戻し、自分らしい生活を送っているのを実感しています。年齢のせいだと諦めずに、自分の可能性を信じて、3ヶ月間一緒に頑張ってみませんか？ 6 人の職員がガッツポーズをしている写真があり、私たちがサポートします。一緒に3ヶ月間頑張りましょう、と書かれています。